こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は水曜日のエンタメクラブでございます。水曜日、各週水曜日のエンタメクラブでは私武藤が選んだ映画や本をもとに、賛否を含めた感想を語り合う回となっております。今日はジョーダン・ピール監督のゲットアウトでございます。アキちゃん見れましたか？
はい、もうね始終ドキドキしておりました
よかったです。でも見れて。じゃあ、はい、あらすじをご紹介したいと思います。ニューヨークに暮らすアフリカ系アメリカ人の写真家クリスは、ある週末に白人の彼女ローズの実家で招待す、あ、招、あ、ごめんなさい、ローズの実家に招待される。若干の不安とは裏腹に、過剰なまでの歓迎を受けるものの、黒人の使用人がいることに妙な違和感を覚える。その夜、庭を猛スピードで走り去る管理人と窓ガラスに映る自分の姿をじっと見つめる家政婦の姿を目撃し、動揺するクリス。翌日亡くなったローズの祖父を讃えるパーティーに多くの友人が集まるが、なぜか白人ばかりで気がめいってしまう。そんな中、どこか風変わりな黒人の若者を発見し、思わず、携帯で撮影するとフラッシュが焚かれた瞬間、彼は鼻から血を流しながら急に豹変し、出て行けと襲いかかってくる。何かがおかしいと感じたクリスはローズと一緒に実家から出ようとするが、という、シチュエーションホラーというか、人種ホラーと言ったらいいですかね。といったような内容になっております。こちら2017年の、ごめんなさい、映画ですね、になります。
はい。
やっぱさ、一番冒頭、これ、あ、最初に言っときますね。この話、見ないと面白さがわかんないし、見たら面白さがわかるんです。だから、ネタバレを聞いちゃっても、なんか、あ？っていう感じになると思うので、もし、ここからね、ご覧になりたい方は、あんまりね、ネタバレ聞かれない方がいいかなと思うので、ちょっと今日はね、ネタバレありで話していくので、もしよかったら、ジョーダン・ピール監督、ノープとかの、監督なんですが、Amazon プライムで配信来てますので、よかったら見てください。今現在の、そうですね、まあ日本人ファーストとかね、いろいろ言われてますが、じゃあ、言われている側の人はどういう心境とか、どういう居心地の悪さがあるか。あと、例えば、まあここで、女性の方がね、私たちの番組聞いてくださっていることが多いんですけど、あ、女の人がここの場面行った時のこの居心地の悪さと一緒じゃんっていうことが書かれてたりするので、そういう視点で見てもらってもこのホラー面白いんじゃないかなと思います。ということでネタバレありの感想いきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、いっちゃん最初のさ、ラキース・スタンフィールドが、夜道を歩いてたら車が横付けされて、なんか、嫌な感じ、怖いって。しかも、まあ、ラキス、男性、黒人のアフリカ系の男性で、まあ、それなりにすばしっこそうだし、っていう感じなんですけど、やっぱ、こういう人でも、こういう時怖いんだって、ちょっと思いました。
そうだね。ね、
あれがさ、白人の男性だったらさ、怖くないのかな。うん、でも怖いよね。
うん、でも結構な住宅地だったじゃない。
うんうん。
ちゃんと歩道がさ、
うん、
揃ってる。
そうそうそう。
整ってる。
ね。そう、住宅地に、アフリカ系アメリカ人の男性が歩いていて、そこを車が、なんか、やたらと自分に寄せて通っていくんですよね。うんうん、で、自分を品定めされているような、な感じがして、いや、なんか不気味だな、なんだろうって、多分、で、よく、遭遇するではないけど、もしかしたら想定として、私たち女性もそういう時想定があると思うんですけど、こういう場所で怖い目に遭うっていう想定がある人の顔してたよね。
うん、
だから、なんだろう、あそこで、なんでしょうね、想定がない人って多分いると思うんですよ。そういう怖い目に遭うことの想定が一切ない人って。その顔はしてなかったよね。うん、
そうだね。
で、そこからが怖かった。それが、まだ本題にも入ってない感想です。
うん、そうだね。
これ、冒頭の2、3分の話だから。
本当。そう、そこでさ、もう、うん、ホラーって聞いてるからさ、うん、もう、何今までにない変な、こう、 筋肉を使ってるわけよ。なんか話変わっちゃうけど、私次の日なんか変に筋肉痛だなって思ったの。なんか昨日の私あれきっと硬直してたなって思ったのね。
そうだよね。怖かったよね。
怖い。あとなんか音楽もさ、映像と全然ミスマッチな音楽感とか、
そう、あのすごい不愉快な音楽使いがものすごい上手なんだよね。
うん、不気味な感じがね。
そ
う
そ
う。
それジョータンピール監督のなんて言うんだろう、なんかシグネチャーみたいなところがあって、あの音楽使いのうまさが、なんか彼の一つのなんだろうな、要素なんですよね。
なるほどね。
そうそう。じゃあ行きましょうか。なんか、まあ序盤から私話進めていきましょうかね。序盤、まあ、彼女の家に行きます。でなんかさ、今こんなこと言うやつ絶対いないと思うんだけど、2017年時点でもね、うんうん、なんか彼女の家に、白人の彼女の家に招待された、まだ付き合って5ヶ月なのにっていうタイミングで、うんうん、それを言ったら親友のなんかボンクラみたいなやつが、おい大丈夫か、黒人のなんだろセックス奴隷されちまうぞみたいな、バカみたいなこと言うんだよね。
そう、もうさ、冒頭というか、まあ、前半、その親友がほんとさ、アホだなこいつのこの印象付けがすごいじゃない。
そうそうそう、もうバカ丸出しみたいな、おいおい大丈夫か、そんな白人コミュニティなんて言って、俺らはなんだろう、種馬じゃないな、なんていうの、セックスマシンだと思われてるからセックス奴隷にされちまうぞっていう、なんか冗談じゃないアドバイスをしてくるんだよね。なんかちょっと真面目に、うん、おい気をつけろよみたいなこと言ってくんので、あの主人公のクリスはマジでバカだなこいつって思いながら、彼女と一緒に彼女の家に行くんだよね。
そう、我々視聴者も、うん、バカだなマジでこいつって思ってる
わけじゃない。そうそうそう、そうなんです。で彼の言うことはもうマジで鼻にかけないっていう感じなんですよね。
そうそうそう。
で、まあ、その、行く途中で、あの、鹿が亡くなって、あの、鹿を引いちゃうんですよね。うん、で、鹿を引いちゃって、その時になんか、こう、彼女は鹿のことよりも、なんか、まあ、何ですかね、この自分の車のことの方が気になる。で、彼は鹿のことの方が気になる。みたいな、そういうちょっと対比とかもありながら、彼女の実家に行くと、なんかどうやら、黒人嫌いとか、アフリカ系嫌いとかじゃない。俺は、オバマに3期目があったら、オバマに入れるぜ、みたいな感じの、なんでしょうね。リベラルなんですよね。
うん、そうですね。
そうそう。で、あと、なんて言えばいいんだろうな。アフリカ系の人に対する、ちょっと憧れがあるんですよね。
うん、うん。
で、それが、なんか、何急に遺伝子の話してんの、っていう、ずっとなんか座りが悪いというか居心地が悪い感じがあるんですよね。
はいはい。なんかあんなに受け入れられるっていうことも、うん、そんなにないのかもしれないですよね、その白人社会の中で。
あ、
そんなにチヤホヤされるっていうことが違和感と感じるくらい、
うん、
そんなにメジャーなことではないのかなと私はちょっと想像してしまったんですけど。
そうだね。あとなんか彼のお父さんの家がさ、割に大きなお家だったりするから、多分昔からの名家なのかな、うん、みたいなこ、あと お二人ともお医者さんだったりして、
うん、
だったから、あれそれはどうなんだろうなみたいなことを考えたりもね、するでしょうしね、
うんうん、
なんかどこに住んでるかとかにもよるだろうし。
そうだね、確かに ね、う
ん、ね。あきちゃんどうでしたか、なんか印象的なシーンとか。
印象的なシーンですか。あ、まあもう何でしょう、私がねシーンではないんですけど、うん、あのなんとなくこう定義づけてたものがこう確信に変わったなって思ったのが、
はい、
やっぱり結局人間が一番怖いなと、ね、ここ確信でしたね。
そうですね。そう、その怖さってどういうところだった、ちなみに。
どういうところ、なんだろう、普通、一見普通に見える人たちが当たり前のクソ悪事業をしているみたいな、
うんうんうんうん、
そこの差をなんか埋めずに来る感じなのかな、
うん、
でやっぱ一番あれだな、怖って思ったのがやっぱローズが、
うんうん、
あのもう終盤になっちゃうんだけど、うん、鍵を、車の鍵をさ探すシーン、もう二人でこう戻ろうって言って、 一生懸命ローズが鍵を探すわけですよ、
うんうん、鍵がないってクリスがねもうこの家やばいからもう出てこう、うんうん、でローズが鍵を持ってるで車で二人で来てるからねローズが鍵を持ってるから鍵を早く出せ早く出せって言ってるんだけどもうローズが、うん、見つからないの鍵が見つからないのってやるんだよね
うんそうそうそうで最後に鍵は渡せないってなって、うん、お前そっち側かみたいな、
うんうん、なんかずっと彼女はクリスのことを心配してていや、うん、あなたが居心地が悪いんだったらもう帰りましょうって言うんだよね
はい
そう言ってたのになんだけど実はよくよく見ると彼女のなんか昔のなんていうの彼ボーイフレンドの写真がたくさんバサッと出てきた瞬間があって、うん、それを見ていくと1枚ずつめくっていくとあのほとんどのボーイフレンド、まあ10枚ぐらい写真あるんだけど、がアフリカ系の男の子で、
はい、
女の子が一人そこに混じっててっていうのがあるんだけど、それが実はある家庭内での重要人物でっていう話だったんですよね。
ねえ。
ねえ。
もう、そうですね、そこのシーンですね。うん、
あと催眠術のシーンどうでしたか？
ああ、そうね。あれも、なんかこう人間のさ、うん、ちょっと恐怖心をうまくえぐる感じ、
うんうん、
なんかこう落ちていって届かない闇、
うんうん、
っていう恐怖心ありますよね、
うん、私あれ映画館で見てたんですけど映画館でそのシーンがちょっとね言葉で表すの難しいんですけどお母さんが精神科医か何かをされてるんだけど、うんうん、それで、うん、あの何でしたっけ催眠療法をやっているでクリスはタバコをやめればいいのにってずっと言われてたんだけど、うん、うちの妻の催眠療法は一発だぞみたいなこと言われてまあひょんなことをきっかけにその催眠療法することになるというか別に同意したわけじゃないんだけど2人で話してたらなんか催眠療法をかけられてたっていうシーンがあるんですよね、
うんうん、
でその時にもうティーカップをの中をなんていうんですかねスプーンでかき回すんだけどその不愉快な音がずっと響くんですよね、はいはい、もうそのシーンが10分ぐらいずっとあって映画館でもうそれを聞いてるのがすごく苦痛でもう観客も嫌だ嫌だ嫌だってなってるところに突然あのソファーからズドンとなんていうんですか暗闇に放り込まれるっていうシーンになっていくんですけど私たちは視覚的にそれを体感してるんだけど、あの映画館というソファーの席に座っていて、あの真っ暗なスクリーンでその浮いてるクリスを見るんですよ。で私たちも同時に同じ感覚になるの。
確かに。
そう、だからあれはすごく映画館映えする、まあノープとかも他の作品もそうなんですけど、彼の作品はすごく映画館映えするから、うん、映画館でね、見るとね、うわっていう、この体全体に来る面白さがあるんですよね。
そうだよね。あの、小窓からさ、お母さんがそっち側にいて、こっち側が全部暗いじゃない？
うんうん。
すいません伝わりますよこれ
わかります。あの、なんて言えばいいんだろうな、お母さん、スクリーンの中に画面の中にはお母さんが映ってるんだけど、それはお母さんが実際にいる現実の風景なんですよね。で、うんうん、クリスが見てる風景はそのお母さんの切り取られたなんかスクリーンの中にもう一つスクリーンが出てくるみたいな感じなんですよね。
ね、なんかまあテレビのこっち側にいるみたいな感覚で、うんうんうんうん、まさにそうだね、映画館で見ると本当にそのなんか同じ体感をするね。
そうそうそうなんだよね。あそこで私たちもオーディエンスもあの催眠術にかけられたみたいな、なんかふわっと浮遊感があるような感覚があるんですよね。
すごい、うんうん、確かに。
そうそう、あのあたりも面白かったかな。あとどうですか？あと、あの、序盤で一番最初に出てきた、私一番最初に、なんだっけ、住宅街で男の人が道を歩いてたら怖い目に遭ってみたいな、その男の人さらわれちゃうんですけど、うん、その人が途中で出てきたっていう、ひ、うん、えーってなった感じがあるんだけど、それ一緒に見てた人が、うん、これ最初の人だったの？気づかなかったって言ってたの。
ごめんごめん、私も気づかなかったよ。
あ、本当に。
あ、途中で。
うんうん。
そう、意外にさ、伏線が結構あるじゃない？
うん、伏線がね。うん。
あ、伏線。
うん。
のローズのお父さんのお父さん、まあ、ローズからしたらおじいちゃんが足が速い短距離走の選手だったとか、うんうん、なんかそれで管理人さんが走ってる練習してたとかさ、うんうんうんうん、私全然ピンとこなかったんだけど、うんうん、そこ最後つながった時
ね、
わわわってなるよね。
そうなんだよね。最後におばあちゃまって言うんだよね。
どういうこと？
だってそのなんだろうな、このゲットアウト、ごめんなさいね、私たちの喋り方のなんていうの手順が不慣れて申し訳ないんですけど、この火星、その白人夫婦、白人家族の中で、あの使用人2人がアフリカ系なんだよね。でそれに対して、はい、なんかちょっとやっぱり不愉快に思うみたいなお父さんから聞かれたりしてるんだけど、まあでも別にそんなみたいな感じに思っていたんだけど、なんかどうやらその人たちの挙動がおかしいなって、なんかこっちを見て同じアフリカ系だけどなんか小バカにしてくる感じがあったりとか、なんか敵対心を向けてきたりとかするんだよね。
うん、
でその感じがなんかなんだろう、居心地悪いなって思っていたら、その二人が実は、まあこの話をさ、あれだね、うん、なんかゲットアウトのなんていうの体を乗っ取られる話をしてからした方がよかったかな。すごい今更なんですけどもうここ聞いてる人はネタバレありで聞いてくれてるからいいかな。
そう、あと何よりやっぱり見てもらってこの、うん、あの特に今日のムービークラブは聞いてもらった方がいいですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
そうね、
難しい、
うん、そう、なんかまあじゃあもうちょっとちゃんとストーリーを順によって先に説明しますと、そう、あの
今
本当だよね、今じゃないよねこれさ先にやった方がよかったよね
まあでもネタまで今日は最初からありでね、お話してるから、
うんうん、そうだね。まあ実はそこでは何が行われていたかというと、その白人だけがやたらとやってくるパーティーでは、実はそのクリスのお披露目会だったんですよね、
うんうん、
クリスという新しいカモを捕まえました。でなんか仕組みはわからないのだが、どうやらその催眠術を使ってクリスの体をの中に白人の魂を入れる、まあ仕組みその後説明があるんだけどね、白人の魂を入れる、でまあひょん、まあ例えば、先ほどあらすじの中でねお話しした通り、フラッシュなどの光のパッという、なんだろうな、ことでたまに催眠が解けたりするんだけど、ほとんどの場合は催眠が解けないようなことになっていて、若い体を乗っ取られてしまう。でそれに対して、まあ、白人の、ね、ゲストたちがオークションをしていくんですよね。で、最後の最後にそこにいるアフリカ系の人たちは、実は、クリス以外の登場人物は、クリスと、まあ、その親友以外の登場人物は実はもうその、体の乗っ取られが済んだ状態だったんだっていうのが分かっていくんですよね。
はい、
これ先言えばよかったよねごめんなさいそうそう、だからなんかさ、そんなことがあるなんてっていうさ、なんていうの、
いよ、
世にも奇妙なとはまた違うんだけど、なんだろうな、もう、
ね、
関わっちゃったら最後系の怖さじゃん。
怖いよ ね。
で私はこれをなんだろう、あのアフリカ系の人が白人だらけのところに行った時のなんか何とも言えない座りの悪さみたいなのって、これ女性が男性のところに入ってった時の座りの悪さと割に同じような感じがしていて、で何だろう、一部で、私この番組の中でも話したことあると思うんですけど、まあ有名な言葉として、女性女体好きの女性嫌いっていう言葉があると思うんです、
うんうん、
でその感じなんだろうなと思ったんですよ。
うん、
なんか彼らの肉体は好き、肉体に対するリスペクトはある、アフリカ系のかっこよさみたいなのもある、リズム感取れてかっこいいなみたいなさ、
そこは分からんけどな
この間さ、あの罪人たち見に行ったらすっごいかっこよかったの。まあそれはいいにしまして、で、そうかっこいいので、それであの白人の女の子に対して、お前はどうせリズムなんか取れねえだろみたいなこと言うんだけど、確かに私も取れないって思って見てたんですけど、まあそういう彼ら が成し得るもの、持っているもの、まあもちろんさ、そんな中でも全員が全員そうってわけじゃない、傾向としてっていうだけなんですけど、うんうん、それに対する憧れみたいなものとか、なんだろうな、女性をなんか、やたらと神聖化するみたいなのってあったりするじゃない。
はいはい、い
や、女の人はいいんだよ、女の人はお家にいて、あの子供をね産んでそれをゆっくり育ててくれたらそれだけで本当いいんだよ、そんな労働なんて他の人に任せたらいいんだよみたいな、そういう、うん、口ではそういうことを言っているんだが、それがあのかで、それを心底信じてる多分、うん、女の人を崇めるみたいなこととか、あのアフリカ系の人を崇めるみたいなのって多分本当に心底そう思ってるんだと思うんだよね。
うん、
で、なんだけど、まあ、それは、なんて言えばいいんだろうな、器だけをそういうふうに見てる。例えば、まあ、女性に対しては、子宮に対してそう思っている、みたいな、そういう感じかな。生殖機能に対してそう思ってる、みたいな、そういう居心地の悪いホラーでしたね。
ねえ。
うん。
ああ、怖いですよ。
本当にね、なんか、あのさ、クリスの目の演技が怖いんだよね。
ああ、そうそうそう。
ポスターがさ、一番最初から怖いから、アキちゃんに、あの、来週これですって送った時に、これは怖そうですって書いてきたもんね。
そう、あのポスターの印象がさ、うん、やっぱりね、とんでもねえホラーかと思ったけれども、うん、そうだからずっと、なんか終盤以外は別にそんなに、なんだろう、うんうん。
そうそうそうそう。
描写としては普通じゃん。
そう、なんかホラーなことがあるとかじゃなくて、座りが悪いんだよね。居心地がとにかく悪い。
うん、そうそう。なんか不気味さをずっと帯びてるんだけれども、うん、何か別にホラー感はないんだけど、うんうん、まあでもやっぱりさ、最後は、うん、こう血みどろになるのかと見てたけどね。
うん、ね。そう。で、私一番最初の方にさ、鹿の話をしたと思うんですけど、
うんうん、
あの、鹿を引いたけど、まあ、女にとっては別に、彼女にとっては、まあ、鹿はなんてどうでもいい、車の傷の方が大事。だけど、うん、その家には鹿の、なんていうんですかね、
うん、剥製、
剥製が飾ってあるんだよね。だから、なんだろうな、うん、それと同じで、トロフィー的に飾っているもの。
うーん。
だろうな、鹿の、扱い方が、まあ、彼らの扱い方、アフリカ系に対する扱い方と、まあ、同様なものだっていう暗喩なんじゃないかなっていう風に見れるんですけど、
うんうん、
そのあたりがね、面白かったよね。なんかすごく、あの、お父さんが、もう鹿なんかこんなたくさんいて、みたいなこと言ってたりするんだよね。で、鹿のことは嫌いなんだけど、剥製があるとか、そういう、うん、なんだろう、こちらが駆逐できたりとか、支配できたりするっていうものである。っていう象徴になってるんですよね。
そうだよね。鹿ね、やたらあの印象的に使われていましたもんね。ね、
うんうん、そう、なんかその感じを見ても、まあ今トロフィーっていう言い方しましたけど、なんでしょうね。その女性が人として普通に真っ当に生きていくことは嫌だけども、女性が言うことを聞く、あのちゃんとした生殖能力のあるもの、子供を産む道具であれば、うん、まあまあ自由、ある程度の自由認めてやるみたいな、そういう感じのニュアンスを受ける時があるんですけど、それに似てるなっていう印象です。うん、
あ、なるほどね、うん。確かに。
ね。あとどうですか、うん、なんか言い足りないところとか。
あとはやっぱり最後、うん、どうしようもねえなと思ってた親友が、お前ってなるじゃないですか。
うん、最後、ちょっと最後のシーンご紹介しますと、最後ですね、もうクリスはその家から何とか脱出するんですよね。もう拘束されて、うん、もう体を乗っ取られそうになるんだけど、何とか脱出する。それこそ鹿の剥製でお父さんをぶっ刺したりとかして、何とか脱出して一人一人殺していくんだけど、最後に一人彼女のことをもう殺そうとしたタイミングで、うん、なんとパトカーがやってきてしまった。で、うん、今までのクリシェであれば、この、あ、黒人の人は、で、その白人である彼女が助けてって言っていたら、もう、一発で印象としてはさ、あ、黒人の男が白人の女を殺そうとしているっていう印象になるじゃないですか。
ね、あの時クリスもさ、手を挙げるじゃないですか。
そうそう。なんか、そう、あの、一番最初のパトカーの場面がここで聞いてくるんですよね。 そう、なんか、なんだっけ、この彼女が、鹿を引いちゃった時に、あれを読むんですよね、うんうん。アニマルなんとかを呼ぶんだよね。
うんうん、
あ、違う。パトカーを呼んで、アニマルなんとかに電話してくださいって言われるのか。
うん、
で、その、警官が、なんかクリスに対して失礼なんじゃないのみたいなのをすっごく言うんですよね。
うんうん、
これ、彼が黒人だからなんかうがった目で見てるんじゃないですかみたいなことをすっごく言うんだけど、それを彼女は悪用して、私の方が被害者なんだっていうふりをするんですよね。
うん、
で、そう、で、ああ、この映画もきっと、ここで終わりなんだ。ここでクリスが、犯人だと勘違いされて射殺されたりとか捕まったりして、この白人の女は生き延びるんだって思ったら、っていう展開になるんですよね。
ねえ。
そしたら、その、私たちが散々クソバカ親友って言ってた彼が、実は、なんだっけ、空港の保安官か、保安検査所かなんかで働いてる人なんだよね。
保安だったね。
そうそうそう。うん、TSA だっけ ?TAS だっけ忘れちゃったけど。なんか、で、やってきて、なんか、もう、なんだろうな。パトカーだと思ったら、その保安検査所の車だったっていうオチだったんですよね。
は
いはい、
うん。
で、それで、見事解放されました。めでたし?みたいな感じで終わっていくという映画でございます。
いやー、そう、最後はせめてそれでよかったなーって。
いや、本当にね。その、なんて言うんだろう、ここまで人種差別ガーッと描いてきて、最後の最後に、またこの白人による人種差別で終わったら、結構きついもんね。
きつい。それこそなんか本当ちょっとやっぱ胸くそ悪いまま終わってしまうよね。
ね。そうそう、だからあそこのなんか抜きの加減がすごく良かったですよね。で、ちなみにね、ゲットアウトが、全米で公開された後、脚本賞とかもね、アカデミー賞の脚本賞も取ったんですけど、今の何、私これゲットアウトされたんだけどみたいなのがミームになってた時がありました。なんかね、たまに今でもなんかドラマの中で、あ、今ゲットアウトされましたみたいな、何ゲットアウトかよみたいな、そういうのが出てきたりするから、なんか注意してみてもらうと、まあ、なんだろうな、白人がアフリカ系の人に対して描くステレオタイプみたいな、なんかそういうクリシェみたいなのをパッと出した時に、あ、今ゲットアウトされました、なんか私の黒人性、アフリカ系アメリカ人であることをなんか標榜されましたみたいなことを言うときにゲットアウトされたみたいに使ってたりするのかな。
あ、じゃあ基本的に黒人系の方がその言葉を使うってことで、
うん、そうそう、ごめん、標榜って言っちゃった、標説でした、間違えた、そうそう、
すごいね、影響力もあったんですね、
うん、そうなんですよ。ちなみになんだっけ、何のドラマか忘れたけどね、ゲットアウトのミュージカルをやってたドラマもありましたね。
どういう
なんだっけかな、忘れちゃったんだけど、私もね、それね、それ面白いから見てって言われて、そのまま見れてないんですけど、うん、ちょっと見つけたらいますね。
面白いんだね。
そうなんですよ。
ね、
ということで、夏なのでホラーを選んでみました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分じゃ選ばないからさ。
うんうん。
でもすごい面白かったです。
あ、よかったです。そう。怖いけど、まあ、怖くない、うん。怖いけど怖くないって言うとあれだけど。う
ん、でもまあ、なんか、思うホラーではなかったから。
あ、よかったよかった。
はい。
はい。では、来週のエンタメクラブなんですが、来週がちょうどお盆に差し掛かるので、で、私がね、シドニーに旅行に行っているので、ちょっと一旦考えて、うん、またお出ししたいなと思っておりますので、ちょっとまた、ご連絡どこかでしたいと思います。
はい。
はい。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなで、つぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。